皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年も明けまして皆さんも、心新たに、新年を始めたことと思われます。それでは、ただいまより、生命の科学第9課に入りますけれども、まずは毎回、皆様には繰り返しのようにお伝えしておりますが、やはりジョージ・アダムスキー氏がスペースブラザーズから我々地球人に対して与えられたメッセージとしての生命の科学、どういう意味合いを持っているのかということを、改めてというよりも日常的にその認識をいつも持つということに努めていただきたいなと思います。ただし地球上で教育的もしくは社会の中で日常に、道徳、モラルやマナー、礼儀、マナーや、モラル、マナー、道徳、礼儀というものが常識的に、身につけられるように、トレーニング、訓練、社会実践されてたとしても、ここでアダムスキー氏がスペースブラザーズから伝えられた生命の科学のことに関しては、宗教の中に何かの形で残っている以外に我々には知識としては、与えられておりません。ということでは、ここではスペースブラザーズが日常的に行っていることを我々が日常的に行うことがどういうものであるかということを改めて、認識していただきたいと思います。で、ちょっと休暇に入る前にいろいろと、順不同になりながらお話ししますが、創造主、宇宙の意識というものは目に見えない、耳に聞こえない大変素晴らしい働きとして存在しているということは、言われてみれば分かりますけれども、それに対する尊敬とか、そういう認識とか尊敬とか感謝とかというものを我々は、したことがない、しなさいと教えられたこともあまり、なかったと思います。で、今日は皆様のテーブルの上に、花、それから水、石ありますが、これは宇宙の意識によって作られた、創造物です。全部生命を持っておりますということを、言葉の上でなくて認識していただきたい。それで、ということで宇宙の意識に対する感謝、認識、いろいろあれもやれ、これもやれということでは頭が混乱してしまうでしょうから、そういうことをちょっと思わず気づいていただけるようにしております。それで宇宙の意識とはというところで、いろいろな考え方とか各々の方たちの認識がありますけれども、例えばそこにある水がありますけれども、水の、原子 H、 それ一つはどのぐらいの大きさかと言いますと、水は H2O でしたね、水の分子は H2O、 H が2つで O が1つ、合計3つで、それで水という分子ができますが、 H1 つもしくは O1 つの原子としての大きさはどのぐらいかと言いますと、科学界で言われて1オングストローム、1オングストロームはどのぐらいかというと、1ミリ、1センチじゃないです、1ミリの1000万分の1です。その1000万分の1が原子としての働き、宇宙の意識に対して秩序を正しく働いて水というものを構成している。1000万分の1の大きさというのは実際にどういうものかというと、その原子一つを1ミリの大きさに拡大すると、1ミリの大きさに拡大された原子は、じゃあ1ミリというのは何倍に拡大されるかというと、10キロメートルです。10キロということは1万メートルです。1万メートルということは飛行機の飛んでいる高さです。原子を一つ1ミリに拡大したときに、物差し状の1ミリというのが10キロメートルになる。その1ミリのものが宇宙の意識によって秩序を 正しく働いているという、こういうところにも、一つ、尊敬といいますか、畏敬の念といいますか、そういうものを傾けていただきたい。宇宙の意識がありますよ、ということで。ですから、これはもう、常識的といいますかね。で、いつも申し上げるように、アダムスキー氏も言っております。はじめは、そういうものは困難かもしれません。初めての人が、子供が歩く様子と同じように、少しずつ歩行を始めて、歩けるようになりますということが述べてありますけれども、私はそれを例えて、家庭の主婦の料理に例えております。家庭の主婦は結婚するまで料理は作ることはできませんでした。しかし、1日3回、365日、もう今や料理の鉄人ですね。冷蔵庫の中にある残り物で、いつも美味しいものをたくさん作ってくれると。そのように宇宙哲学、生命の科学の勉強もトレーニングも、そのように料理を作ることと同じような形で、少しずつ少しずつその自分の、実行力の中に、実行の中に浸透させていただきたいということです。生命の科学の中では、創造主とは、それから万物、自然界の働き、あらゆるものがこう述べてありますけれども、その中に人間に与えられた心というものを改めて自然界に習って、自然界を教師として心をトレーニングしなさいというように述べてありますけれども、その心、それからそれによって人間の体機能がスペースブラザーズのようにどこまで発達できるかということと、それから私が GAP に初めて入った時はおよそ30数年前になりますけども、その頃は今みたいに携帯電話というものがありませんでした。電話、おもちゃの電話は糸電話ですね。ブーブー紙をつけて、糸で貼って、それで今や携帯電話も無線で持って、各個人が持っていて、それにはもう素晴らしい機能まであっという間にテクノロジー発達しましたけど、じゃあ人間の体を携帯電話の端末に例えてみていただきたい。非常に私も説明しやすくなったと思いますけれども、宇宙の意識というそういうバイブレーションの中で万物が全部生かされているわけです。ですから科学者にならなくとも、そういうことを普通の自然の形としてそれを認識していただきたい。それで宇宙の意識の中にあるそのバイブレーション、携帯で言えば電波に例えられるもの、その送受信機というのは我々の細胞の中の DNA の中にその仕組みが仕込まれていると、そう考えていいと思います。今回の9回の中ではそれらの仕組みを、さらっと、上書きだけ述べておりますけれども、その辺も認識していただきたいと思っております。それで、なぜ我々はこの生命の科学を学ぶ必要があるかということで、生命の科学の中では、これは全部を一時に書き表してはおりません。繰り返しになりますけれども、私たちは、この宇宙の中で、皆さん平等に宇宙の意識というこの中で我々人間個人個人各人は前前前世があり前前世があり前世がありそして根性があるということも記憶を持たない我々でもあっても勉強の中で学んできておりますのでこれは盲目的信念として認識していただきたい。そうしますと必然的に来世もあるわけです。来世もあるわけです。で、私は、何回もここでは申し上げておりますけれども、この先、68歳、今月69になりますけれども、余生を過ごすのではなくて、来世に慌てないように、今のうちに何かを勉強しておこうという気持ちで、やっているつもりです。で、その気持ちを十数年前から持っていましたら、そのビジョンがだんだん自分でももう固まってきまして、固まってきたのか、拡大したのか、 それともだんだん欲が出てきたのか、やはりそういうふうに根性だけではない来世のためにと思うようになりましたらば、だんだん自分の考え方が、いい方向に、歩み始めているのは事実です。ですから、その生命の連続の中で人間が個々に学びを重ねていく、じゃあ、人生は根性で一回限りだ、あとはどうでもいいやということになりますと、来世になった時残されたものは、私が新しいところどこで生まれ変わるか分かりませんけれども、そこで生まれた時に、私がここで何か、後に続く人のことを考えずに、根性だけのものだから、もうここだけ楽しく過ごしてあの世へ行こうと思っていたら、自分の身に降りかかっているんではないかなと、そう思いたくもなります。その辺のことは別の書物にも書いてあるように思いますけれども、生命の科学の中ではそれらのことがさらりさらりと、述べられておりますので、とても深く考える余裕もないかとも思いますけれども、そういうことで宇宙の意識というものを認識すること、あるということ、それを認めながら皆様が日常生活の中で一歩ずつ少しずつ、学びながら進歩していただければ、幸いかなと思います。それで、人間の肉体ですけれども、我々地球人、その中で各細胞、それから DNA の中に仕組まれたもの、それらが宇宙の意識というものは善というものだけにしか働いておりません。宇宙の意識は悪というものを知りませんというくだりもありますけども、そういうふうに考え、自分の中で心をそのように持ち定着させていきますと、宇宙のバイブレーションと共鳴するわけです。宇宙のバイブレーションと共振するわけです。それによってテレパシーの能力が育まれてくるというふうに解釈しても、差し支えないと思います。そこまでは今私が言った言葉通りのことまでは書いておりませんけれども、そういうことです。で、先ほどもちょっと申し上げましたが、皆さんのテーブルの上にある花、昔語りかけた時に私も、動いてください、もう懇切丁寧にお願いしたけど全然動いてくれませんでした、ね、ふっと思い出したんですね。思い出したというか印象づけられたというか、そうか、語りかける生命があるんだな、生命があるんだなと思った瞬間に、そうだ、好きだよ、で好きだよという直前に昔の彼女の顔をチュッと思い浮かべて、それと同じような気持ちで好きだよって言ったら動いてるんです、ね、というふうに、やはり言葉尻もしくは心だけではなくて、そういう真実のバイブレーションを込めるということですね。ですからアダムスキー氏も友人の事業に対して仲間の方が裏切る行為をしているというような、そういうくだりがあったかと思いますけども、そういうところもその友人の仲間というのもさも、その友人の事業の、主に対して協力するように見せかけていたとしても、バイブレーションそのものが協力するバイブレーションでなかった。だからそのバイブレーションを見抜いたんではないかなと私はそう思います。ですから真実性とかそういうものについては、あくまでも宇宙の中に目に見えない、耳に聞こえない、そういう本当のバイブレーションというものが精妙に行き渡っているというふうに考えてよろしいかと思いますね。ということです。あとはちょっと思い出しながら間々に何かを入れるかも分かりませんけれども、そこでは、まず、休暇の方に、入っていきたいと思います。それでですね、休暇、これとても、いろいろと有益なことが書かれておりますので、 ちょっと読みながら、で、読む内容につきましては、私の方の別に、訳したもので読みますので、皆さんお持ちの本とは文章が一緒にならないかもわかりませんけど、でも文脈は一緒ですから、一緒に見ながらでも結構です。生命の科学第9課、宇宙的な細胞と世俗的な細胞の活動。中央跡の本では、世俗的な細胞というところ、習慣的なと書いてありますけど、習慣的っていうのは一体どういうものなのか、良いものなのか悪いものなのか、ちょっと私も戸惑いましたので、ここは世俗的というふうに私の方では訳してみました。宇宙的に対して世俗的という意味を取らさせていただきました。第8課では、細胞や色彩について科学者が認めている事柄について述べました。今や科学者は宇宙には活動する細胞が存在していることを認めています。これはブラザーズの観点からすると、宇宙空間は活動する細胞の集合体であると言えるでしょう。前述の通り、人体は無数の細胞によって形成され、各細胞は種固有の任務を担い、集合体の中でその任務を果たしています。しかし、各細胞は構成物として存在するために配列的な目的を遂行しています。そしてこの活動は全てセンスマインドとは無関係に行われていることを忘れてはなりません。なぜなら、細胞こそがセンスマインド、すなわち視覚、聴覚等を作り出しているからです。ひとたびマインドがこれを理解すると、細胞を英知ある導き手として注意を向けるようになります。そして地球上、宇宙空間、あるいは他の惑星であれ、生命のいかなる段階のものとも意思の疎通ができるようになります。現在は科学者さえもこれを認めています。ということで、宇宙空間は活動する細胞の集合体であるということですね。以上のことに興味がある人は、1964年6月号のリーダースダイジェスト195ページを読むと良いでしょう。科学者はここで次のように述べていますが、これは私の前述の諸説を裏付けるものです。その内容ですけれども、これらの移動する酵素は、細胞間に存在する空間を往来して情報を交換し、他の細胞に語りかける声である。この声によって人体の各部分を構成するために集合した無数の細胞が分裂、増殖する際には調和して働き、適宜な場を得て独自な形態を構成するのである。一言にこう書かれておりますけれども、要するに細胞は英知ある働きを、おのおの役目を果たしているということです。これは創造主が、行っていることですね。創造主のなせる技です。そういうものがあるんだ。あるんだ。皆さんが知らない間に、生まれて物心ついてからこの大人になるまでの間に、もう、何万日、どんだけ過ごしたでしょう。年数で言えば何十年、日数で言えば、何万日、時間数で言えばどのぐらい、働き続けでこの働きが、継続しているということです。まさしく H です。この H が宇宙の意識の中にあるということを、認識してくださいということです。この事実が今日のように知られるまでは、この特殊な状態が世の中に神秘現象を引き起こしていました。神秘主義者たちは、センスマインドが細胞の持つ英知と接触するときに何が起こるか理解したいしていないために、感受した情報を死者からしてくるものとみなしてきたのです。さらに詳しく説明しますと、宇宙的な細胞は、おのおのより小さな分子群を伴うマスターユニットを持っています。皆さんの本では総受信局と書かれていると思います。より小さな分子群を伴うマスターユニットを持っています。初期の学者たちはこのことを知らず、マスターセルユニットに接触した際に受ける情報を 高度に進化した指導霊から来るものと考えました。しかし実際は自分の内部から来る印象を感受したに過ぎないのです。人体は無数の細胞で形成されているので、その内部には無数のマスターセルユニットが存在します。ちょうど女王蜂が数百匹の働き蜂を従えるように、無数の小さな分子群が存在します。このマスターユニットが宇宙的な細胞であり、各フォームとしての人体内に存在して、宇宙的活動の全てを指令しています。これをあえて名付けるとすれば、至上なる H、すなわち万物の父と、父と言えるでしょう。ということで、こういう観点に、なりなさい。自分の体の中には宇宙の H が宿っています。ということを認識してください。ということです。女王蜂と働き蜂、まあ一つの集合体として、宇宙の意識の、まあ、操縦神の役目をしているということですね。より小さな働き手たちは細胞を形成し、宇宙の原理において平等であり、ユニットの指令に従順です。従ってセンスマインドが宇宙的な認証に従うならば、分子群、すなわち小さな働き手たちから印象をより簡単に感受するようになるのです。神秘主義者はこの知識がないため、印象を死んだものから来ると考えますが、それは各細胞そのものが独立した存在であるためです。そしてマスターユニットからの印象を感受すると、高レベルの霊的進化を遂げた存在から伝えられた印象とみなすことは前述の通りです。ですから私たちも、まあ、知らない間にこのように内部からの印象を受けていることは、まあ、だんだんテレパシックになると、あの時のあれはこういう状態で、それがその、作業だったんだ、その働きだったんだということがおのずから分かってくるケースがたくさんあると思います。我々も、知らず知らずのうちにその宇宙の意識に、まあ、従順に作用されている部分、まあ、気づかなかっただけ、そういう認識がなかった、そういう教育をされていなかった、まあ、それによるものですから、まあ、そういうことで人間の体がいかに素晴らしい、肉体であるかということを、まあ、本当に再認識しながら、まあ、改めて、机の上の花を見ながら、宇宙の意識に感謝しながら、少しずつそういうものに浸透していっていただければ、よろしいかなと思います。続けます。人体を形成する細胞群の中には、宇宙の原理に反して働くものがあります。これはセンスマインドにより作られた習慣的な細胞であり、世俗的な細胞であり、自分勝手な法則で人体を支配しようとします。宇宙の秩序の中に恐怖は存在しません。万人が知る恐怖とはセンスマインドが作った異質な細胞が生み出したものだからです。宇宙の秩序の中には恐怖は存在しません。これは生命の科学の中で他の科にも一言述べられておりますけれども、宇宙の意識とは善というものにだけ、働いておりますというふうに、述べられております。まあ、善悪の悪というものは、人間が作り出した、エゴの心から作り出した、ものに過ぎないというくだりがあります。ですから、まあ、宇宙の意識をもう盲目的に信ずるということと、自然界を教師にするということが、重要だと思います。また、羨望、嫉妬、疑惑などを起こす多くの異質な細胞も存在し、宇宙の目的と一体化しようとする際に個人の成長を妨げます。これらは長い間この世を支配してきたため非常に強力です。そしてこの異質な細胞群はまず従わせるためにセンスマインドを掌握します。しかしこの事実を理解し、 マインドが宇宙の意識とともに働き始めると、異質な細胞は宇宙的な線に沿って化学変化を起こし始めます。異質な細胞群は恐怖や他人に対する不快な想念等によってセンスマインドが培養してきたものです。これは人体内に増殖するがん細胞として知られている異質な細胞と変わりありません。そして増殖をそのまま放置するとがん細胞と同様増殖し、言うまでもなくついには人体を完全に支配するでしょう。心霊的な指導霊に心酔し自分を見失った神秘主義者についての記録が存在しますが、その想像上の指導霊とはそれを望んだマインドが作り出した異質な細胞に他なりません。センスマインドが物を作り出せるのだろうかとあなたは疑問を持つかもしれません。できるのです。なぜならマインドは一つの因から生じた一結果であり、因と同じ潜在能力を受け継ぐからです。嫉妬、憎悪などの感情は全て人間が作り出したものです。宇宙にはそのようなものは一切存在しません。そして正常な細胞、異常な細胞ともにあらゆる活動を記録しているので、センスマインドが必要とする場合には情報を得ることができます。ということで、私たちの体の中にあるその DNA の中にある宇宙の意識と超受信しているこのマスターセルユニット、それがもうパソコン以上の高機能なものとして私たちが実際に持っているわけです。買う必要もありません。単に自分が心を改めて認識して宇宙の意識と共鳴するように、宇宙の意識と共振するように、そのように努めていきますと、おのずから細胞はそのように働いてくれるということです。正常な細胞は個々の正しい情報を、一方異常な細胞は過去の体験に基づく誤った情報を伝えるでしょう。両者とも増殖によって生きています。これは生存するための法則ですから、異常な細胞は増殖しようと奮闘し、いかなる干渉も嫌悪しますが、一方正常な細胞は決して干渉を嫌悪または拒絶しません。そこで世俗的な、すなわち異常な細胞を正常な、すなわち宇宙的な細胞に変化させるためには、宇宙的な細胞の援助を受けてセンスマインドが化学変化をしなくてはなりません。しかし、習慣に基づき主導権を失いたくない世俗的な細胞にとって、これは簡単なことではありません。環境というものは、進歩に大きな影響を与えますから、時には高度に進歩した人との交流が個人的には必要です。これに関する実例を我々は社会生活の中でよく目にします。人は各々環境によって作られるからです。ということですね。今や科学者はあらゆる正常な細胞の活動を指令する DNA の存在を明らかにしています。また、細胞は次々と指令を運び、移動する際に必ず指令を伝えているのです。宇宙的な細胞は常に世俗的な細胞を援助する準備を整えています。しかし、はじめにセンスマインドを強制しなければなりません。まず、こういう知識を持ちながら憧れていましても、やはりそこでは自分の心をそういうものの認識に持っていかなければいけないということですね。基本的には、はじめとして足がかりとしては、やはり最初にお話ししましたように宇宙の意識がある、それが働いている、それに対する感謝と尊敬感というものをまず持てるように、持つように、訓練し始めると、自分のその、良い習慣性というものが自然におのずから 拡大していきます。あ、感謝するということはこういうことなのか、おのずから拡大していきます。ですから昔私たちのおじいさんやおばあさんが毎朝仏壇に神様をもう本当に敬うように拝んでいた、まあ本当の尊敬感、宗教的な信心とはまた違う本当の尊敬感と思いますけど、ああいうその、心、本当に尊敬しているバイブレーションの乗った心、気持ち、口だけで言う尊敬とかそういうものでない尊敬感、感謝感、そういうものを自分の、まあ、日常生活の中で、育んでいくべきではなかろうかな、まあ、そういうバイブレーションを乗せ始めるとやはりそのバイブレーションは宇宙の意識のバイブレーションと共鳴して、その中からまたいろいろと関連する物事を私たちにフィーリングとして伝えてくれる、そういう役目もありますので、頭の中だけで考えるのではなくて、やはりその心持ちということに、もし、まあ、ちょっと例えが悪いですけど、感謝するときのありがたい気持ちより憎しみを持って思ったときの憎い気持ちの方が憎さというのはバイブレーションで、まあ、私たちは持ってしまった、持っていると実体験できると思います。憎い、まあ、私にも実際あります。その憎さというバイブレーション、じゃあ今度感謝というバイブレーション、じゃあやはり口だけで言う感謝ではなくて本当にありがたいというバイブレーション、憎いというバイブレーションを持ったのと同じように、感謝、ありがたい、尊敬感のバイブレーションを今度実際にこの養う、育む、培う、そういうトレーニングが必要という、そうしますとおのずから細胞の中の DNA の働きによって関連する物事の印象付け、共鳴共振する、これはきっかけです、足がかりです。ですからこういう物事、アダムスキー氏の書いてあるこれは教えだとかそういうものではなくて科学的なものである、じゃあその先どうして書いてないのかなというのは自分で体験しなさいということなんです。自分で体験し始めると次々と糸口が現れてきます。必ず糸口が現れてきます。で、考えに考えて考えると自分で出し切った今までの知識と、あれ自分でどうしてここまで考えられるんだろう、自分の過去には体験しなかった自分の考えだというものも混ざってきます。そうすると自分の考え方がおのずから進歩、進展してきます。これは自然現象です、科学現象です。私の実体験としてお話ししております。これはどういう例があるかということよりも皆さんが体験してみればなるほどというものがわかります。それは内部の DNA の働きによって宇宙のバイブレーション、目に見えない、耳に聞こえない宇宙の意識という、その H 生命力から、一緒のバイブレーションが先ほど言った DNA の中のマスターセルユニット、それの、正常な作用ということになると思います。続けます。このプロセスは凶暴な動物を調教し従わせるために訓練することと同じです。つまりこうした訓練によって凶暴な傾向が科学的変化を経て柔和さへと変化するのですということです。これはですから自然に、起こることですから、まあ足がかりとして、ね、そういうふうにしていただけると、よろしいと思います。ちょっと飛ばしながら、しかし個人的な存在から脱却し宇宙的な生命を生きようとするなら、健康な意志を持ち変化の過程を得る間に起こる不快な感情に一切とらわれないようにしなければなりません。そうなんですね、どうしてこんな不快な感情になってしまうんだろうというところもありますけれども、とらわれないようなそういう訓練もまた楽しい一面となってきます。 ひとたびあなたがこれを成し遂げると自由というものがわかります。なぜならその時人はこの方法で旅することを知らない人々のために知識を伝達する道具として自分の身体を用いて宇宙を旅することができるからです。これは人類に役立っているラジオ、テレビ、無線通信に指定します。なぜならセンスマインドは知識を送受信する受信機として働くからです。これが真の霊的能力の発達です。まあ、これがテレパチックな、人間になった、まあ、テレパシー能力が出てきたということの、説明ですね。しかしこの霊的と一般に言われている状態は今まで全く理解されませんでした。言うまでもなくこの真の霊的な状態は全くあなた自身にかかっているのであり、霊的指導者による従来の解釈のもとは未完成です。この真の霊的な状態は全くあなた自身にかかっているのです。あなた方自身が、私たち自身が、こういう体験、宇宙的になるための足がかりを一歩踏み出さなければいけないのですということです。本講座を通して強調してきたように、これまであなたは残りの半身を探しながら、一方の半身であるセンスマインドの領域の中だけで生きてきたのです。言い換えれば、あなたは意識として知られる宇宙的な部分を探し求めてきたのです。なぜなら宇宙的な半身こそが感覚器官に依存している人間に知るべき物事がたくさんあると印象を伝えるからです。人間は半身を探し出すまでは安心することも満足することもないでしょう。聖書には天になるごとく木にもならしめたまえという言葉があります。これは意識になるごとくセンスマインドにもならしめたまえということになります。正常な細胞は皆こうした可能性をセンスマインドに印象を与える意識として作用しています。ですから私たちが努力を重ねるために私たち自身の体の中にある細胞もそれに対する援助を怠っていないということです。ですからいつでも準備ができているということですから、まず第一歩を、踏み出す必要があります。印象に従って実行する正しい方法を人は過ちから学ぶのです。そして細胞は皆テレパシーとして知られる言語を用います。テレパシーとはすなわち無言で伝えられる印象からなる言語です。こうした印象を感受するには2つの経路があります。一つは世間でよく知られる歪んだ性質を持つマインドが作り出すもので、異常で世俗的な細胞が伝える印象です。もう一方は宇宙的な性質を帯びた正常な細胞から伝えられる印象で、絶えず高揚したフィーリングを伝えてきます。二つの経路に通じるドアは現象化するために開かれています。そして伝えられる印象は双方ともにラジオやテレビの電波のように全空間に行き渡っています。我々は印象の意味の中に生きているのです。そしていかなる印象を望んで選択するかは個人に任されています。悲惨な光景を描いた戦争の場面を望めばそのようなタイプの印象に同調し、そうした環境の中で生きることができます。反対に美しいメロディーや親切な好意を表現したものを選び、そのような環境を楽しむこともできます。一方は異常な生き方であり、他方は高潔な生き方です。そしてこれらは皆生命の海の中で起きていることを忘れてはなりません。また我々にはどちらの環境で生きるかを望むのか、それを選択する自由な意思が与えられているのです。ということで、これはやはり私たちがどういうふうに生きるかということを一歩踏み出しなさいということです。しかしあらゆる分野における異常な活動を無視せよというのではありません。それは生命を知るためには生命の定義な表現から その高度な可能性まであらゆる活動を観察しなくてはならないからです。そうした後、我々は作用・反作用の法則、すなわち因と結果を観察し、生命の内容にある因を理解できるでしょう。まあ、この辺もですね、まあ、皆さん自身が宇宙の意識を、まあ、あるということを盲目的な信念で認識して、それで、まあ、第一歩を踏み出すと印象類というか自分の考えが拡大するということは、先ほども述べましたけれども、まあ学校で例えて言うか、私たちが算数で 1+1 は2、掛け算で2人が4、2、3が6、漢字の書き取り、いろいろやってきましたけれども、やはりそれによって得る知識とその拡張というものはたくさん持つのと同じように、宇宙の意識というものをここでやはりあるというものを盲目的に信じる。これはもう何回もこれから、まあ以前にも言ってましたけれども、何回もこれから、まあ、耳にタコができるほど言うかもしれませんけど、それを認識する、思いついたらば、やはり朝一回、寝るとき一回でも、そのうちになんかふと思いついたときに感謝できるように、だんだんだんだん自然と拡張していきますので、学校で学び始めた子供の時の生徒のように、それから家庭の主婦が初めて料理を始めて、今やどんな材料を与えられても、材料がなくても驚かない、そういうふうになれるように、やはりこのトレーニングというか真の一歩を踏み出すのは非常に貴重、大切な物事だと思います。続けます。この講座の冒頭で、宇宙空間は宇宙的な細胞で満ちていると述べました。細胞は皆意識ある存在であり、マインドの他にも未知、危機問わず万物を形成しています。我々は今や科学的にこれを認識し、宇宙飛行士として宇宙空間で活動する細胞からの印象を感受する方法について学んでいるのです。これらの細胞はセンスマインドの個人的な意見に従いません。しかし、マインドが宇宙的な源泉から印象を受けないときは一瞬たりともありません。マインドが異常な状態にとらわれているため、印象に気づかない場合がありますが、印象は必ずそこに存在しています。唯一、自分に対する関心を捨てたときに、センスマインドは印象に気づくようになるのです。この状態は、瞑想、あるいは、木工とも言われる場合がありますが、このとき、想念、すなわち、印象が、センスマインドの前をすさまじいスピードで通り過ぎます。ここで注意すべきことは、どのような印象を認めるかということです。それは、異常な細胞から創造された印象が正常な印象と、混流し混ざり、その速さも同様にすさまじいものだからです。ちょうど濁った水が清澄な水と混ざって流れるようなものです。センスマインドが個人的意見を持たずに伝えられる印象に十分な注意を払うときには、二つの印象の違いを見抜くことができます。それは、一方は個人的な色合いを持ち、他方は宇宙的な色合いをとどめているためです。ちょうど清澄な水と濁った水に色合いの違いがあるのと同じです。そしてセンスマインドは自由意志を持ち、そのいずれも選択ができます。宇宙飛行士としては、センスマインドの希望的観測と宇宙的な現実とを区別するために、印象の違いを研究しなくてはなりません。マインドが宇宙的な源泉から印象を受けないときは一瞬たりともありません。ということは、いつも宇宙も活動していますし、私たちの体も常に活動していますので、とどまるところは一切ないということですね。それから印象のスピードについては、これはまあ、ものすごい速さであっても、やはりその人間の機能というものは 宇宙の意識と同調していますから、捉えたっていう瞬間には捉えたという感覚がやはりありますね。そういうスピードというものにとらわれる必要はないと思います。これでは述べてあるのは凄まじいスピードという、本当に凄まじいスピードなんでしょうけれども、捉えたっていう実感は出てきます。地球も宇宙空間も宇宙的性質を持つゆえに、人が宇宙空間に生きている間は宇宙のいかなる部分も宇宙全体でさえも眺めることを禁じられていません。この辺はあとはちょっと飛ばしますけれども、やはり宇宙の意識と我々の体はもう送受信機でつながっている。我々がそういう認識を持ち、心を正しい方向にトレーニングするならば、いつでも自由に知識、印象力、その他を引き出すことができます。というふうに述べられております。少し飛ばしますが、信念は人生において最も大切な要素です。誰もが自分で努力するわけではないにしろ、多くの人が人間の改善に興味を持っているからです。人は他人を信ずるべきであり、人間の改善に興味があり、特に宇宙的な分野に興味を持つ人を信じなくてはなりません。そして絶えず可能性を思い起こさせ、意識によるフィーリングに従うことを学ぶべきです。これまで宇宙的な細胞と世俗的な細胞について、また宇宙的な細胞とはあらゆる創造物の根本的なパワーであることについて述べました。ところで、この宇宙的な細胞は増殖によって第二の細胞を生み出します。この第二の細胞はオリジナル細胞が持つ潜在能力すべてを持つ子孫です。故に2種類の人間、すなわち世俗的な人間と宇宙的な人間が現れるのです。したがって世俗的な人間もオリジナルである宇宙的な細胞の子孫です。そしてここから人間は自分勝手な考えを増殖し始め、それによって異質な細胞という自分の創造物の中で宇宙的な状態を見失うのです。このために自分と創造主との間に分離感を抱き、実際には存在しないにもかかわらず創造主との間に距離を感じるのです。こうした結果は世俗的な人間、すなわちエゴとして知られ、そのエゴは攻撃性によって異質な細胞を助長させ、身体を健康で完全な状態から遠ざけることもあります。そして前述の通り、様々な病気が多くの不快な表現によって引き起こされます。言うまでもなく、人間は自分が思う通りのものになってしまったのです。ということですね。人が唯一行うべきことは、現在自分が抱いている想念を観察し、それが宇宙の原理からいかにかけ離れているか観察することです。そして宇宙の原理と人間の間にある大きな違いを知れば、宇宙の原理を受け入れることがいかに困難かわかります。故に我々は完全さを探し求めている自分を感じるのです。なぜなら、穏やかな意識によるフィーリングが完全な表現として依然として存在しているからです。そして宇宙の原理に対し、人は異質な存在に変化し始めながらも、どこかに完全なものが存在すると感じているのです。そしてこのフィーリングが人間を完全さの方向へと導くのです。しかし、障害のない安全な道を通って、この状態に到達することはできません。どの時代においてもこのことは証明されてきました。大衆の意見に同調せず、自分の意思で正しい道を歩んできた人はごくわずかです。正しい道に足を踏み入れると、すぐに身体の細胞の化学的構成がゴールに向かい変化し始めます。 痛みや病気は症を不滅し始めます。今までのように半身だけの代わりに全生命力を使い始めるからです。すると身体の全細胞は新しい生命を獲得し始めます。そして知識のドアが徐々に広く開き始めます。紆余曲折を経て初めて、ここで人間は創造主との親密感を感じるでしょう。まあ、この辺でこう書かれていることが単に教えであるかなというふうに感じ取られてしまいがちではありますが、そういうふうなことではなくて、やはり、その創造主との一体化、創造主を認識すること、自分の体を知ること、自分の機能を使い始めること、そういうことに一歩足を踏み入れ自分の目標をそこに定めながら、紆余曲折あるでしょうけれども、だんだん自分が今までの想念の観察の超想念の分野から離れ始めて宇宙的な分野になった時に、これが浸透し始めますよ。たびたび言いますけど、何も料理ができなかったのに、とてもいい料理ができますよ。テレビ番組でやった料理の鉄人以上に、家庭の主婦の方が料理の鉄人であると私はこう思っています。もう家庭の主婦というのはもう立派な、でも料理の鉄人です。というふうに、そういう、まあ、宇宙の意識、これを自分でトレーニングする際に、もう自分はそういう道具をもう現実に持っている、高機能なもの、コンピューター以上のものを持っている、宇宙と同じ働きをするものを持っている、そういう、認識ですね。ここでちなみにですね、あの想念観察の話がちょっと出てきますけれども、昔あの想念観察手帳なるものでいろいろ書きなさい、私はそれを反対するわけではありませんけども、もっといい方法があると自分で認識し始めたのは、アダムスキー氏が常に言っている自然界を共振しなさいということですね。ですから自然界を共振するということはどういうことかというと、自然界のものは全てエゴを知らないというふうに解釈して、それが正しい方向に、で自然界がエゴを知らないということでは、生命の科学の中でも書いてありますけれども、お互いに奉仕し合っているという、そういう姿のことも書かれております。動植物、鉱物、全てにわたってそうです。お互いに奉仕し合っている。ですから想念観察手帳の間に、私はその有形無形の中でこう思ったですね、ある時に誰かが羨ましいと思った、あ、これは羨ましいとか、それから嫉妬心とか、これは持っちゃいけないんだ、あ、そうか、自然界にはそういう嫉妬心だとかそういうものはないんだ、これは人間のエゴから、自然界にない、嫉妬心は自然界から、自然界にはない、じゃあ嫉妬心は起こすのはよそう、じゃあそれを打ち消すにはどうしたらいいか、まあとにかく持たないようにしようそこから始めるんですね。ちなみにですね、そこから始めるという例では難しく考える必要ないんです。昔あの、超能力者の秋山誠さんが GAT で講演した時に、創造主というもの、神様というもの、どういうものかわからない、そういう人は神様ひげの生えたおじいさんでもいいじゃないかと、そこから始めなさいと、やっぱりあの宗教の信心している人はやはりひげの生えたおじいさんと、まあ、思っても差し支えないでしょう。私もそう思った、年頃の頃がありましたから、ああいい方法だ。ですから自分でその的確なものがつかめない時には、一つワンステップとして自分で仮のもので、神様はひげの生えたおじいさんということと同じように、ですからあの想念ですとかいろんなものがあった時、まあ嫉妬心だとか疑惑だとか、ああ自然界にはそういうものはないんだな、そういうふうに思っていいと思います。でちなみにですね、もう一つ恐怖心とかそういうもので、例えばあのテレビで自然界のドキュメンタリーやなんかで、動物たちが、餌として食料として他の動物を捕獲する、そこは動物たちの闘争だとか、まあいろんな弱肉強食だとかという述べ方してますけど、私ちょっと考えてみたんですが、その食用にされた、まあ、大動物に対する小動物、あの小動物には恐怖心はないんじゃないかと私は って思い始めたんですね。要するに彼らは自然界の中で、まあ確かに食べられないためには逃げ回りましたが、その他の動物に食用にされることに奉仕している何かをおのずから持っていなければああいうふうにはならないんじゃないかな。あの恐怖心から逃げ回ってるということではなくて、まあ、単に囚われないために逃げ回っていることで、で食料になること、これはもう奉仕しているという観点に基づいているんじゃないかなと、私はちょっとそう思いたくなっております。それとあと、まあ、あのアフリカ行った時にですね、ライオンのものすごくこう穏やかなゆったりした表情の写真を、大きい写真を見たんですよ。そうするともうそれはもう平和を満喫しているような、そういうライオンの姿です。で遠くには、あ、まあ普段は襲われるような動物たちがいるんですが、平然と、まあ、いるという、そんな写真ですけれども、まあ、ライオンも食料としてお腹が空いた時には動物を捕獲しますけれども、もうそれもう食べる必要のない時には全然もう見向きもしない平和な顔をしている。ですからドキュメントで、まあ、人間の、ナレーションがいろいろと、恐怖心だとか、まあ、逆肉強食だとかそういう言葉遣いしてますけど、自然界の習わしっていうのはもうちょっと違うんじゃないかなというふうに考え始めるようになりました。ちょっとそんな感じですから横へそれましたけれども、ですから手帳をつけるということではなくて、なんか自分で考えて、あ、人をちょっと憎んでしまった、良くなかったな、やっぱり自然界にないことはやらないようにしよう、まあ、そこから始める、そこから始める、そこからだんだんだんだんその作用が大きくなりまして、自然と人を憎まない、私自身も過去生では憎まれてた役割をイメージしてたんじゃないかなと思うようになりました。昔の自分だと。ちょっと話横道にそれました。ですから正しい道に足を踏み入れると病気は消滅し始めます。まあそれは細胞が正しい活動を始めるという意味です。ですからスペースブラザーズは肉体の細胞が衰えずに何百歳も長生きできる。宇宙の意識と、まあ、強調している。共鳴している、そういう姿だと思います。まあ骨折は自分で治してしまうというのは前週の中のどこかに述べてありましたけど、骨折は自分で治してしまう。素晴らしいですね。我々は皆宇宙の意識の中においては一つの細胞に過ぎないこと、そしてひとたびこの意識と一体化し始めると得る知識に限界がなくなることを忘れてはいけません。これはブラザーズが努力し適切に応用している方法です。彼らも初めは大変な苦労をしたのです。そして我々は一歩を踏み出すのに苦労しています。しかし断固たる決意を持ち、ブラザーズが私たちに伝えてくれた知識を生かすならば、近いうちに彼らの後ろから正しい道を歩むチャンスを我々は得ます。何を望み、いかにその知識を応用するか、それは我々個人に委ねられています。宇宙の中にあっては、その一部となり得ないもの、知ることのできないものは何一つ存在しません。第10課では、いかに宇宙の家の中に存在する物事に気づくかを説明しましょう。本課の冒頭で霊的な存在を崇拝することについて説明したのはこのためです。これには心霊に関連して知られていない部分、また人との関連における真の意味を含んでいます。従って第10課を学ぶと、あなたの体験における相違点がわかるでしょう。そして現在の心霊体験のような神秘の中に巻き込まれずに進歩する方法がわかります。 ということで、まあ、第9話につきましては私たちの体の中にある、細胞の働きというものを改めてここで、述べてあります。それで、まあ、前にもお話ししましたけれども生命の科学はワトソンとニクソンが、DNA を発見して、まあ、ノーベル賞を受賞した後にこれ書かれてますけれどもこういう知識、まだDNA の働きがもしこの時に DNA が解明されていなければここまで書かれていたかなどうかなっていうことに、まあ、私はちょっと、疑問を持っていたということを何も述べましたけど、スペースブラザーズ、とかそういう人たちは我々の知らない余分な知識は与えてくれません。先走った知識は与えてくれません。なんか暗に何かを伝えて述べてはありますけど、でも伝えてくれる物事に関しては真実だけを伝えてくれておりますけども、それは、暗に何か隠された、ちょっと裏に何かがあるなというふうな感じで、ですから、そういうものは私たちが自分たちで学んでるうちに自然に気づいてくるとかそういうものがたくさんありますので、この生命の科学でも、他の全集でも読んでみて、行間に書かれていないもの、あとは何章と何章の間に書かれていないもの、そういうものの間に知られたくはない、まだ地球人に知らせるのには早すぎる、そういうものがたくさん書かれていると思います。でも全集のどこかにそのヒントになるべきようなものがちらちらっとどこかに現れてる。ですから私が冒頭でお話ししましたように、我々は生命の連続性、生まれ変わりというものを本当に盲目的信念で、これを認識、認めるということで、この一世一代だけの、命ではなくて、来世にも続いている。来世に自分が惑わないために、今学び続けるということ。それと、私も非常に自分でも、ここまで自分で学べるとは子供の頃思いませんでした。死んだらどうなるのかというふうに考えてみたとき、一瞬真っ暗になった記憶が一回だけあります。まあその後、ああいう恐怖は味わいたくないんで、そんなことは考えなくなりました。今、死んだらどうなるか死なないんだと思うようになりまして、来世のために頑張る。たびたび言いますけど、十数年前に私は今後どういうふうに生きたらいいのか、ああ、そっか、生まれ変わってから、ちょっと戸惑わないように今のうちに来世生まれ変わった時に何か、心づもりができるように今のうちから来世に向けて、履歴書、心情書を作っておこうという思いから始めたのが来世に対する思いです。まあそれからいろいろとこう考えがだんだん変化し始めて、今は生きているうちに本当に今生きているうちに、今この生命の科学、スペースブラザーズの知識、これを自分で得るだけ得て、来世になった時に、今度記憶を持って生まれ変わりたいと、そういう思いにも駆られております。ですから、私が、まあ、GAP へ入って、まあ、30数年。で、こういうことで勉強、本当のこういう勉強をし始めたのが、まあ、10年ぐらい前としますと、少なくとも今から10年経てば皆さんは私よりも追い越した知識と体験の持ち主になれるはずです。で、私より根性では有意義に過ごせるはずですから、もっともっとこう、素晴らしいことに、なり、その体験を後に続く人たちにまた伝えしていると思います。ということで、まあ、この中に、述べられるもう数多くの事柄がありますけれども、まあ、ここでは第9回一番重要なのは、ここで私たちは宇宙の意識の中にある人間としての端末、まあ、携帯電話で例えをしましたけど、端末である。 みんな同じ素晴らしい機能を、誰一人差別なく、こういう素晴らしい機能の肉体を与えられているという認識、それを、思っていただければよろしいかと思います。まあ、あとは、夕方までの時間の間で、その宇宙の意識に対する、そのバイブレーションの持ち方というものを、少し、トレーニングというか、きっかけを作りたいと思いますけども、まあ、ここで目に見えない、耳に聞こえない、先ほどもお話しましたが、そこの、テーブルの上にある水の液という一つの原子、これは1ミリの1000万分の1が原子の大きさです。繰り返しますが、その1000万分の1の原子の1ミリ、それを1ミリに拡大しますと、元来の寸法上でいう、スケールでいう1ミリどのぐらいになるかというと、10キロメートル、1万メートル、1万メートルは飛行機が飛んでいる高さです。それを1ミリに例えると、1000万分の1の原子が宇宙の中で秩序を正しく、あらゆる万物に、目に見えるもの、見えないものに対して規則正しく多岐にわたって働いている。これが宇宙の意識というものの、働きであり、それは私が言えるところだけで言ってますけども、皆さんは別の分野で、おのおのの考え方でそういうことを考えながら、あ、素晴らしいものだな、感謝、感謝、感激、そういう素晴らしい感情のバイブレーションをその中から起こしていただいて、自分の内部の、自分の機能とこう対話していただければ、宇宙の意識の中の別な要素と、対話、通話できると思います。携帯電話でお話ししてるのと同じように、自分の体を使って宇宙の何かと会話をしてみてください。ということで、本日の第9課を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。